はじめはコラム新宿町人仕事です。区長中山博子。6月といえば入梅、湿度が高く過ごしにくい季節ですが、雨に濡れた紫陽花、花菖蒲が目を楽しませてくれます。また温帯モンスーンの湿気があってこその米作りであり、小学校の移動教室での稲作体験もこの季節ならではの風物詩です。先日新宿区の友好提携都市である伊那市で、子どもたちは田植えと合わせて感動的な森林体験もしてきたようです。伊那市の真澄ヶ丘平地林には新宿の森が開設され、間伐などで森林保全の意義や森の自然を学ぶことができます。これは昨年の2月、地球温暖化対策の取り組みの一つとして伊那市と締結したカーボンオフセット事業の一環として行われているものです。伊那市の森林の間伐などを行い、 CO2 の吸収を高め、新宿区の CO2 排出量から相殺する、また平地林で環境学習を行うという取り組みです。私も平地林で間伐を体験し、木漏れ日が優しい森への変貌に心が躍りました。植物や動物が多く住む森が人々にとって大切なことを考えずにはいられません。人間にとって自然とともに大切なものは文化。歌舞伎町大久保公園では今年もテントによる特設劇場、歌舞伎町シアターパーク2009が6月16日から8月末まで開催されます。東京銀河堂の音楽劇新宿パラダイスや吉本興業の舞台など新たな発見をしていただけると思います。変貌を遂げる歌舞伎町にぜひお出かけください。以上、コラム新宿町人仕事でした。次は認知症になっても安心して暮らせる町を目指してです。7月から認知症高齢者の介護者リフレッシュ等支援事業を始めます。区では高齢者の方が認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、ご本人や介護する方への支援に取り組んでいます。7月1日水曜日から認知症の方を在宅で介護しているご家族のリフレッシュを目的とした事業を始めます。認知症の方の見守りなどを行うヘルパーを派遣することで、介護する方が心身をリフレッシュする機会を作ります。ぜひご利用ください。対象は認知症により日常生活に支障のある65歳以上の方を在宅で介護している方、認知症の方、介護者の方がいずれも区内にお住まいの方が対象です。利用には一定の要件があります。一人暮らしなどで介護者がいない認知症の方もリフレッシュを目的としてご利用いただけます。詳しいことはお問い合わせください。利用時間は1回につき6時間まで、午前9時から午後5時の間で1時間単位です。年末年始は除きます。4月から次の年の3月の1年に24時間まで、利用開始の決定が10月以降の場合は12時間までになります。費用は1時間300円です。認知症の方が住民税非課税の場合や生活保護を受けている場合などは免除します。では利用の流れです。まず相談、利用申請を行います。場所は高齢者総合相談センターです。こちらでご相談ください。そして訪問、利用決定を行います。利用申請を受けて高齢者総合相談センターの職員がご自宅を訪問し、認知症の程度や介護の状況などを把握します。その結果を踏まえて区がサービスの利用を決定します。そして支援内容の調整を行います。介護者の方と訪問介護事業所との話し合いで利用日時や支援内容を調整します。そしてサービスの利用です。例えば認知症の方からゆっくりお話を伺ったり、思い出の写真を見たりしながらヘルパーが見守ります。介護者の方は介護から離れてリフレッシュしてください。お問い合わせは本庁舎2階の高齢者サービス課高齢者相談係へどうぞ。電話は 5273-4593 番です。なお申し込み先の高齢者総合相談センターの住所電話番号は次の通りです。 四ツ谷高齢者総合相談センターは若葉 3-6 若葉高齢者在宅サービスセンター内です。電話は 5367-6770 番。タンス町高齢者総合相談センターは北山武士町 2-12 特別養護老人ホーム赤根園新館内、電話は 3266-0753 番。えのき町高齢者総合相談センターは原町 3-84 原町高齢者在宅サービスセンター内、5367-6737 番。若松町高齢者総合相談センターは若松町 25-19 5292-0710 番。大久保高齢者総合相談センターは大久保 2-2-18 プチボンド新宿101号5291-6639番。戸塚高齢者総合相談センターは高田馬場 1-29-20 安念ビル1階3203-3143番。落合第一高齢者総合相談センターは中落合 2-5-21 聖母ホーム内3953-4080番。落合第二高齢者総合相談センターは上落合 2-22-11 パインフィールドビル3階5348-5566番。柏木角筈高齢者総合相談センターは西新宿 8-15-12 第二秋ビル1階、秋ビルの秋は春夏秋冬の秋です。5338-9531番。新宿区役所高齢者総合相談センターは歌舞伎町 1-4-1 本庁舎2階高齢者サービス課内5273-4593番です。以上が高齢者総合相談センターです。さて、7月2日木曜日、富山団地にホット安心カフェがオープンします。地域の高齢者や介護者の方などが気軽に立ち寄り、お茶やお菓子を楽しみながら情報交換や相談などができるカフェを開設します。 NPO 法人介護者サポートネットワークセンターアラジンと高齢者サービス課が共同で運営します。さまざまな楽しい企画も準備しています。ぜひご利用ください。ホット安心カフェは仮称です。今後利用者の皆さんと話し合いながらカフェの正式名称を決定します。このカフェ原則として毎月第1、第3木曜日の午後1時から4時まで、7月は2日木曜日、16日木曜日、8月は6日木曜日、20日木曜日に開きます。所在地は百人町 4-5-14 百人町4丁目第4アパート富山団地14号棟集会室です。費用は1回につきお茶お菓子付きで100円です。お問い合わせはアラジン事務局電話 5368-1955 番へどうぞ。こちら火曜日から金曜日の午前11時から午後6時まで受け付けています。なお7月2日木曜日午後1時にオープンします。当日は先着100名の方に花を差し上げます。また7月16日木曜日は血圧測定、健康相談などを実施します。認知症になっても安心して暮らせる街を目指してでした。続いて男女共同参画週間の話題です。共同参画、新たな社会のパスワード。6月23日から29日は男女共同参画週間です。男女共同参画社会の実現に向けて、男女がそれぞれを個人として尊重し、性別に関わらず仕事と家庭、育児、介護、地域活動などをバランスよく担うことが大切です。仕事と生活の調和、ワークライフバランスが実現した社会の姿とは、一人一人がやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などで子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択実現できる社会です。女性の職場への参画だけでなく、男性の家庭地域活動への参画など、男女が共にさまざまな生き方を選択できるよう働き方を見直す必要があります。この機会に男女共同参画社会の形成のために、私たちが家庭地域職場でできることを考えてみませんか。 女性の参画の推進、区の政策決定過程への女性の参画を推進するため、新宿区男女共同参画推進計画に基づいて、平成23年度までに審議会などにおいて一方の性が 40% を割らないことを目標に女性委員の登用を推進しています。また職員への意識改革も進めています。現在区の審議会などの女性委員の比率は国や東京都と比べて高い比率になっていますが、今後も目標の達成に向けてより一層取り組んでいきます。新宿区の審議会などにおける女性委員の比率、今年4月1日現在で 34.6% です。なお特別区平均は去年4月1日現在で 30.3%、 東京都は去年4月1日現在で 21.2%、 国は去年9月30日現在で 32.4% です。さて、悩み事相談室をご利用ください。自分のこと、夫婦のこと、仕事のことなどお悩みの方はご相談ください。秘密は固く守ります。お気軽にご相談ください。男性相談員による相談も受け付けています。日程ご案内します。月曜日から土曜日午前10時から午後4時まで、荒木町16男女共同参画推進センター WIZ 新宿で行っています。こちら電話相談の番号は 3353-2000 番です。それから月曜日の午前10時から午後4時まで、区役所第一分庁舎2階区民相談室で行っています。こちら電話相談の番号は 5273-3646 番です。そして土曜日の午後1時から4時まで、男性相談員による相談を男女共同参画推進センターで行っています。電話相談の番号は 3341-0905 番です。またいずれの会場でも面接相談も行っています。面接相談ご希望の方は事前に 3341-0801 番へ電話をして予約をお願いします。なお電話相談の受付は午後3時半までになります。午後0時から1時の間は除きます。相談員は生と性、アドバイザー、弁護士、ソーシャルワーカー、元家庭裁判所調査官、家族仕事アドバイザーの方。相談費用は無料です。変わりまして、男性の育児介護を支援する企業を応援します。7月1日水曜日からサポート企業の登録を受け付けます。区内の中小企業を対象に男性の育児介護休業などの取得を推進している企業をサポート企業として認定登録し、男性従業員が育児介護休業などを取得後要件を満たす場合には奨励金を支給します。登録要件です。次のすべてに該当する企業です。中小企業基本法に定める区内の中小企業者、ただし従業員数が2名以上、雇用保険法に基づく雇用保険の適用を受ける事業所が区内にある、育児介護休業制度と育児介護のための短時間勤務制度を就業規則などで明文化している。奨励金の支給は今年の4月1日から来年の3月31日に男性従業員が育児介護休業などを取得し次に該当する場合に支給します。1社について3回までになります。育児介護休業の場合、14日以上連続する休業を取得した、当該従業員に賃金を支払った、または当該従業員の代替要員も雇用した、当該従業員を休業取得後に1ヶ月以上雇用している。育児介護短時間勤務の場合です。1ヶ月以上連続する期間で取得した、当該従業員に短時間勤務取得時間も対象にした賃金も支払った、または当該従業員の代替要員も雇用した、当該従業員を休業取得後に1ヶ月以上雇用している。奨励金額です。取得期間、時間を対象として支払った賃金総額、または男性従業員の代替要員も雇用した場合の経費です。いずれも30万円も限度とします。 登録の申し込みですが、所定の申請書を男女共同参画課へお持ちください。申請書は男女共同参画課で配布するほか、新宿区ホームページの男女共同参画課のページから取り出すこともできます。お問い合わせは郵便番号 160-0007 荒木町16ウィズ新宿内男女共同参画課へどうぞ。電話番号は 3341-0801 番です。変わりまして、パートナーシップ講座の共同開催団体を募集します。男女共同参画推進のための講座を区と共同で開催する団体を募集します。詳しいことはお問い合わせください。対象は次のいずれかに該当する団体です。男女共同参画推進センターウィズ新宿に登録している、区内で継続的に活動し男女共同参画推進施策の協力推進に努め、構成員が10名以上で半数以上が区内在住または在勤である。開催講座の要件です。次のすべてに該当する講座です。平成22年来年の3月31日水曜日までに開催する。団体の構成員以外の出席も可能である。30名以上の出席が見込める。なお講師への謝礼は区が基準に基づいて負担します。お問い合わせは男女共同参画課へどうぞ。電話は 3341-0801 番です。男女共同参画週間の話題でした。代わって国保コーナーです。国民健康保険料の納入通知書をお送りします。平成21年度分の納入通知書を6月17日水曜日に発送します。6月25日木曜日までに届かない方はご連絡ください。1年分の保険料を6月から来年3月の間10期に分けてあります。保険料は医療分、後期高齢者支援金分、そして介護分の合計です。介護分は40歳から64歳の方になります。それぞれ均等割額と21年度住民税をもとに計算する所得割額があります。保険料の計算方法は納入通知書案内のチラシをご覧ください。20年分の収入の申告、所得税、住民税の申告が遅れた方、課税地が新宿区外の方、税の申告をしていない方には均等割額だけの納入通知になる場合があります。21年度の住民税額が分かり次第改めて所得割額を含めた保険料を通知します。税の申告をしていない方は早めに申告をお願いします。納付書で納める方、納期限は納期の月の末日、この日が金融機関の休業日にあたるときは翌営業日になります。納入通知書に1年分の一括納付用納付書、6月から来年3月の納期分と各月納付用納付書、6月から10月の納期分も同封しています。銀行、都内の信用金庫、信用組合、ゆうちょ銀行、郵便局、区役所、特別出張所でお支払いください。納付書の左下にバーコードがついている場合は区指定のコンビニエンスストアでも納められます。口座振替、自動払い込みをご利用ください。保険料のお支払いに口座振替、自動払い込みを利用すると納め忘れがなく便利です。通知書に同封した預金口座振替、自動払い込み依頼書に記入、印鑑をした上、医療保険年金課、国保収納係へ郵送してください。または銀行、都内の信用金庫、信用組合、郵便局、ゆうちょ銀行へお持ちください。 1,2 ヶ月後に口座振替、自動払い込み開始の月をお知らせします。振替払い込み日は納期月の末日になります。この日が金融機関の休業日にあたるときは翌営業日になります。年金からの引き落としの対象になる方、次のすべてを満たす世帯主の方は原則として年金からの引き落とし特別徴収となっています。国民健康保険に加入していて、世帯の国民健康保険加入者全員が65歳から74歳、 保険料の引き落としの対象となる年金の受給額が年額18万円以上、介護保険料が年金から引き落とされていて、介護保険料と国民健康保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない。今お伝えしましたすべてに該当していても、次のいずれかに該当する方は納付書または口座振替、自動振込でのお支払いとなっています。普通徴収になります。現在口座振替、自動払い込みで支払っている世帯主の年齢が来年22年の3月31日現在74歳以上、住所地特例対象施設、区外の介護老人福祉施設などに入所入居している。年金からの引き落とし額ですけれども、4月6月8月の引き落とし額は21年今年2月と同じ額になります。仮徴収です。今回確定した21年度の年間保険料から4月6月8月の保険料を差し引き、残りの額を3等分して10月から引き落とします。これが本徴収になります。7月上旬に21年度の特別徴収対象者の判定を行います。判定の結果、年金からの引き落とし特別徴収が中止となる世帯には、7月中旬に国民健康保険料変更決定通知書兼特別徴収中止通知書をお送りします。新たに年金からの引き落としの対象になる方には、7月中旬に国民健康保険料変更決定通知書兼特別徴収開始通知書をお送りします。新たに対象となった方が10月納期分以降の保険料を納付書で支払った場合は後日返還します。長寿医療制度、後期高齢者医療制度の保険料納入通知書は7月中旬にお送りします。以上、お問い合わせ先、保険料の内容については本庁舎4階の医療保険年金課国保資格係へどうぞ。電話は 5273-4146 番。保険料の支払いについては本庁舎4階の医療保険年金課国保収納係へどうぞ。電話は 5273-4158 番です。国保コーナーでした。今度はシリーズ捨てないでです。ゴミの量が前年度よりおよそ6500トン減少しました。ゴミの量半減に向けて一層のご協力をお願いします。去年の4月から区が収集する資源ゴミの分別方法が変わりました。不燃ゴミだった容器包装プラスチックを資源とするなど大きく変更した新しい分別を区内全域で行っています。今回は20年度の新しい分別の実施状況をお知らせします。20年度に区が収集したゴミの量は19年度より6538トン、 7.3% 減少しました。一方、容器包装プラスチックは1735トン、 556.1% 増加し、区の回収と集団回収を合わせた資源回収量も1750トン、 8.5% 増加しました。これらは20年度から容器包装プラスチックの資源化が本格実施となったこと、環境リサイクルへの意識が向上したことが主な理由と考えられます。可燃ごみは19年度より6675トン、 9.9% 増加しました。20年度から容器包装プラスチック以外のプラスチックや汚れの取れない容器包装プラスチック、ゴム、比較製品が可燃ごみになった影響と考えられます。不燃ごみ、19年度より13130トン、 65.7% 減少しました。20年度から不燃ごみはガラス、割れた瓶、金属、陶器、蛍光灯、小型家電などの品目のみになりました。現在も不燃ごみには瓶、缶、容器、包装プラスチックなど多くの資源が混じっているため、分別の徹底で今後も不燃ごみの量は減少していくと考えられます。容器包装プラスチック、年間回収計画量のおよそ7割、20年度の回収量は年間回収計画量3000トンのおよそ7割でした。 現在でも多くの容器包装プラスチックがゴミとして捨てられています。資源とゴミをしっかり分別し、ゴミの減量にご協力ください。捨てないでの途中ですが、これでテープ第一巻の表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。